さあということでございまして、
はい、
ね、
はい、
今日は9月24日でしょ、
はい、
明日9月25日、
うん、
何の日ですか。
9月25日
クイズ形式にするっていう
くにこさんの誕生日かな。
あ、いいですね。くにこさんじゃないです。ブブー、
残念。
ね、明日はまあ給料日、まあ、だからまあ日曜日なんで、まあ金曜日が給料日、
ね、はい、
前倒しの会社は多いと思いますが、うん、
金曜日休みやから木曜日かな。
あ、木曜日か、あ、うん、金曜日休み、
うん、
あ、ほんまやな、
うん、
すごい、ラッキーチューズデ
ー、ラッキーチューラッキーサースデ
ーサースデちょっと英語はね、僕大学4回生までやってましたんでね、再再履修でちょっと大騒ぎで英語いらないんでそれはいいですけど、あのね、ラジオライフっていうね、
あ、はいはいはい、
知ってます。
はいはいはい、知ってます。
ちょっと昔危なかったんですけどまああの無線のねこととか、はい、あるいはちょっとこう、うん、世の中のいろんな裏技なんかをね、
はいはいはい、
特集してる雑誌で、
うん、
まあ昔小川貴夫アナウンサーも読んでましたけど、うん、私もたまにね読んだり
読んでました僕も。
その中にですね、なんと DJ インタビューという、
はいはいはい、
目玉コーナーがあるんですよ、うん、
はい、
毎月ねその注目の、
うん、
ラジオ DJ にインタビューしようという、
はい、
あれ和歌山放送に面白い番組があるらしいと。
え、
しかもその番組で喋っているのは、そんな情報を聞きつけ、らしく我のパーソナリティであるチェリー氏に話を伺ったということで、25日発売のですね、月刊ラジオライフ11月号、私が出ております。
マジっすか、
ありがとうございます。
うわ、おめでとうございます。
僕あんまりねこういうそのなんか専門媒体に載った時の話ってあんま言わないタイプなんですよ、
はい、
ね、なんですけど、これはねもう素直に嬉しかった。
すごい、
ラジオライフに乗ったっていうのはね、僕、はい、もうほんまね、まあ、去年若いもんそのカレンダーも出ましたけど、
はいはい、
いつほんまこの仕事辞めてもね、もう孫に見せたいね
いいですね、ラジオ
ライフ、ありがとうございます。ラジオライフですよ、
いいですね、有名雑誌にね、
そう、
うん、
で今まだこれちょっとゲラ段階で、なんか僕今まだこれまだ見た全然中身も読んでないんでね、
はいはい、
ただやっぱりねインタビューがね、薬師陣さん、
お
ね、このラジオのインタビューでいつも出てくる、はい、
うんうん、
なんか載せてくるんですね載せられるがまま、なんかもうナンパもの AV に出てしまう人の気持ち分かりましたよ載せられるんです、
載せられて載せられて、ね、
載せられて載せられてね、うん、もういっぱい喋ってしまうわけですよ、もう情熱になってね、
はいはいはい、
1時間、
オンラインですか。
オンラインで、なかなかね、まあちょっとどんなこと喋ったかもあんまり覚えてないんですけども、はい、ちょっと恥ずかしい感じはありますね。
いいですね、すごいですよ。
ありがとうございます。
写真まで載って、
そうでもね、言われたのはね、まあ、僕、はい、番組一生懸命作るんですよみたいな話をしたんですけど、はい、いやポジティブですねって言われたんですけど、
う
ん、それまで否定したんです。いや違いますと、
ほう、
僕はポジティブじゃないんですと、
はい、
もう究極のネガティブなんですと、
はいはいはい、
でそこからその言葉が あの時言っとけばよかったと思うんですけど、うん、僕はあの会社をいつ辞めてもいいように一生懸命番組を作ってるんですと
ほうほうほう、
番組もいつ終わるか分からへんけど、自分もいつまで会社やろうかなんか分からんやん、うんうん、そんな、
はいはい、
だって周り見てみたらみんな辞めたんやで
そうですね、
お
う、そうですね、
ね、ネクストプロジェクト一緒にやってた、
はい、
ね、経営ディレクターも辞めた、
はい、
ね、この裏和歌山放送ニュースのネタを毎週食えてた、
はい、
フラワーディレクターも辞めた、
はい、
みんな辞めてんのよ、うん、となるといつ誰が辞めてもおかしくないわけよ。
そうですね、
でしょ、
うん、
だから僕は究極のネガティブの対策として一本一本の番組をちゃんと作ろうと、はい、だって5年後10年後自分で働いてる保証がないわけです
よ。そうですね、
でしょ、うん、だからっていうことを言い忘れたと思って。
それはかっこいいこと言っとかんとあかんかった
ですね。いやかっこよくないやん、僕も今すぐでも会社辞めてしまいそうっていうメッセージになってしまうからさ
もうそう言わんかったら大丈夫
そうか、だからほんまにねちょっとその辺どう書かれてるかちょっとチェックしてないんで、
はい、
あの大丈夫やと思うんですけど、うん、もしポジティブな男だみたいなの抱えてたらちょっと今から修正入れようと思いますので、はい、ということで、まあ、9月25日、発売のラジオライフ11月号、
本屋さん行きましょう。
あ、うん、そうやね、
うん、
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送はワイド FM でもお送りしています。
和歌山海岸エリアは 94.2MHz
942
ということで参りましょう、マイクで着撃、
教えてチェリ
ー。はーい、もうでやっぱインタビューって怖いもんでね、
はいはい、
やっぱりさっき載せられたって言いますけど、うん、やっぱ面白い面白いって言ってくれるんですよ
それはもう向こうはプロのインタビュアーです
からね。そうや、ラジオのな、うん、DJ 相手に1時間インタビューやってこれページ作るわけよ、うん、それは載せてくるわな、
はい、うんうん、
そんな面白ないやろと思うけども、やっぱ卑屈になってもいけないから
そうです、ね、
せっかくいい番組ですねって言ってくれてたら、
はいはい、
そうですよねって言ってこっちもだからまた熱が入ってやね、
はい、
情熱になってくる、うん、 なかなか難しい ね。
もうどこで誰が聞いてるか分かりませんね。
そうですよ、
有名ライターさんからお声がかかってね。
そうやで、うん、いつほんま取締役の部長に聞かれるか分からへんで、ほんまに
どこで見られてるか
分から
へ
んで、ほんまにということで、
はい、
このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント、A の、
はい、
ラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
ちょっと前の話になるんですけど、
はいはい、
滋賀県に行きまして。
滋賀県ね、広いよ滋賀県も。
僕の、うん、母方の祖父母が、うん、まあ、もうどっちも亡くなってるんですけど、のお墓が滋賀大津にありまして。
大津いいじゃん、都会やんか。
でまあちょっと墓参り行きたいなと思ってたんです、
うん、
ただまあ車で行ったらね、うん、まあ、片道3000円ぐらいかかってしまうんで。
お金の話かい。
で、まあ、それもあって、うん、まあ、ちょっとあの躊躇してたんです。滋賀行って何しようっていうのもあったんで。
やっぱりその何もし行くとしたらお墓参りとプラスアルファセットで何かっていうのはやっぱりマストなわけ。
そう、何かやりたいなと思って、そのまあお金も時間もかかるし、
せっかく
滋賀まで行ったら何かしたいなと思う。
うち滋賀まで行くの京都で降りたらええんじゃん、帰り京都寄ってくるとか。
京都 の山越えが混むんですよ。
あ、そう、僕ね、そういう意味では名神高速かな、うん、知らんけど、僕あんな自分で行ったことないから全然知らんねん。
そうなんです、ね、で、あの京奈はできたんで、京奈を回ったらもうちょっと安くはなるんですけど。
安くはなる、遠いわ、ま、
ちょっと遠なるんでっていうのもあって悩んでたんですけど。
はいはいはい。
でなんで今回はちょっと電車で行こうと、
う
ん、
ほう
思いまして。
滋賀まで。
滋賀まで。
ああ、まあまあまあまあ滋賀は近いよね意外と、うん、
で、なんかお得なチケットないかなって思って調べてたら、
うん、お得なチケット、333フリーキップ
違う、
知ってる333フリーキップ
知らん。
知らんの333フリーキップ
知らん。
南海近鉄名鉄が乗り放題になるっていう333フリーキップですよ。
そんなんあったんすか。
あったよ、南海近鉄名鉄やから。
すごいっすね。
すごい、もう岐阜まで行けんねんその1枚で。
すごいっすね。
あ、
へ
え。だから滋賀行かれへんわ。
滋賀行かれへん、あかんか、滋賀あかんか、
近江鉄道乗られへんから、
あかんかった、
うんうんうん。
でね、見てたら、うん、あの関西ワンデー切符は関西ワンデーパスっていうのがありまして、
はいはいはい、うん、
まあ関西の JR が乗り放題になるっていうチケット、う
ん、おいくらですか。
3600円。
ああ、じゃあ片道、
まあ往復で、まあ、普通に行ってトントンぐらい。
ああそうか、ああそうなんや。
そうそうそう、
いいやん。
まあ、あの南はまあ和歌山駅までしか無理なんですけど。
そうなんや、
そう
そうなんや、串本行かれへんねん。
そう、西は、どこまでや、播州和光とか。
ああ、まあそれアーバンネットワークの枠組みの中、新快速止まるぐらいまでってことや。
そうほんで東側はまあ米原とか敦賀とかまで行けるみたいなんですけど。
あ、もうまさに快速停車駅やね。
そうそうそう、っていうチケットを見つけたんで、
へ
ー、も今回これで行こうと。
はいはいはいはい。
僕一番好きな言葉って飲み放題、次が食べ放題。
すごいね、一番好きな言葉は飲み放題で食べ放題。
その後、そ
んな聞いたことない。
その後乗り放題っていうのが好きなんで、やっぱり。
そうなんや、知らんかったな。
フリーパスとか大好き。
あ、ええー、わな、うん、なんか最近飲み放題とか行きました？行ってない。
最近行ってないっすわ。
あ、行きたいね。
飲み放題に行きたいですよね。
行きたい。
なんかあの普通に飲むんじゃなくて飲み放題に行きたい。
だから僕はあの会社の前に白木屋ね、橋駅の前で、
はい、
食べ放題飲み放題みたいな看板かかってるやん、うん、めちゃくちゃ行きたいのよ。
わかります。
白木屋行きたいわ。
飲み放題ってだけでテンション上がりますよね。
そうなんよ、もう全部忘れてね。あんたでも普段から飲み放題みたいなもんやんか。
ちゃうちゃうちゃう。
だって自分のボトル入れてそれガバガバ飲んでんやろ。
でね、
うん、ラジオ機の皆さん、ラジオ君の知り合いの皆さん、こんな男ですよ。悪いやっちゃですわ。
みんなで一緒にボトル飲みましょう。
いいですね。
焼酎
ね。で滋賀、
そう、ほんでまあ、そのチケットが前日までに予約しておかんとあかんので、
はいはい、当日はあかんねんね。
そうそう、うん、いいご予約で予約しまして。
あ、いいご予約ね、はいはい、JR のね。
当日朝和歌山駅で発券しまして。
はい、あれ発券並んでんねん、緑の券売機が。
そうなんですよ。
この間もそうよ、並んでたよ。
日曜の朝やったから空いてた。
あ、
よかったよかった、うん、発券して、うん、で
発券しますってな。
タリーズで行って、
タリーズ行って
朝ごはん食べようと思って。
で別にタリーズ行って朝ごはん買うのもええんじゃん。
別に僕ね、その滋賀、まあ、大津でお墓参りして、
うん、
京都まで戻って、
はいはい、
京都でちょっともう昼からビールでも飲んだろうかなと思ったんですよ。もうどうせもう電車やし、
うん、金銭もね、
そう、もう電車でしかできへんことしたいなって。
まさに酒飲むってことね。車やったら無理やもん。
そう、
うん、
思って、で、まあ、その計画やったんですけども、うん、ただそのチケット用見てたら、
うん、
あのその JR の乗り放題以外に、
うん、
一部の私鉄もちょっと乗れますよっていうオプションもついてる。
紀州鉄道とか。
紀州鉄道無理ですけど。
無理なんかい。
紀州まで行かれへん。
ああ、そうか、
和歌山駅
まで。和歌山止まりやもんな。
で、あったのがその高野山チケット。高野山チケット
は
新今宮で乗り換えて、
は
あ、 環状線新今宮乗り換えて、そこから高野線使って高野山まで行けますと。
ああ、まあオプションがあんねや。
そうそうそう。うん、っていうとか、あと有馬行けたりとか。
有馬、神戸電鉄かな。
そうそうそうそう。とかいうの中に一個比叡山チケットっていうのがありまして、これは京阪の京阪山科から、うん、京阪大津線。
はいはい。
ここは乗り放題になります。
大津線って路面みたいな。
そうですそうですそうです。
いいね。
でまあそのお墓も、うん、その大津線の沿線にあったんで。
番組のイベントでやったんじゃ、あのラジコ君のお墓に行こう。ラジコ君のお墓じゃないか、ラジコ君のおじいちゃんおばあちゃんのお墓参りツアーってどう？リスナー集めてみんなで盛り上がったらいいやん。みんなで
盛り上がらへん。
そんなことない、みんなで行ったら楽しいやん。
絶対盛り上がら
へん。そんなことない、墓参りなんかな、一人で行ったん？
一人で行った。
面白いやん、一人で行っても何人かで行ったらおもろいやん。みんなで行こうや、墓参り。
知らん人の墓に。
わーってみんなで、だって京都市が店多いしね。
そうなんですね。そう。そう、ほんで今回もそれ使おうと思って、
はいはい、
まあどうせだったらほんまもう比叡山まで登ろうかと。思いまして、
比叡山ね、
昔比叡山行ったことあったんですけれども、うん、はいはい、まあほんまに10年20年ぐらい前の話、
子供の頃やね、
うん、でまあ久しぶりに行きたいなと思って、はいはい、うん、ケーブルカー注文に初めて乗りまして、
はいはい、やっぱ比叡山もケーブルカーなんや、うん、
景色がね、うん、めっちゃいいんすよ比叡山のケーブルカー。
だ京都と滋賀の 間の山ってことやね。
そうで、そのまあ琵琶湖が一望できる。
こっち向いた琵琶湖や。
そう、
うん、
琵琶湖も見えるし、うん、でまあちょっと登っていったらほんまになんか山の間をかき分けていくみたいな感じで、すげえなんかジブリの世界に迷い込んだんかって思うぐらいの、すっげえファンタジーな世界が
広がって、ファンタジーな、行ってみたいな、僕行ったことないからね、うん、
だからそれも乗り放題なんですよ。そのチケットの中に全部入ってるから、なかなかお得なチケットをね楽しみまして、で比叡山まで行って、うん、でまあ歩いてケーブルの駅から歩いて本堂まで行きまして、
うん、はいはい、質問です、
はい、
高野山は駅降りてさ、バス乗ったらその中心街があってさ、
はい、
お寺がいっぱいあって、うんうん、まあお店もあるやんか、うん、比叡山いうのはそのじゃあケーブルカーの駅降りてあとどんなムードなの？もういきなりお寺なの？
ね、
町あんの？
山の中を抜けて行って、うん、ケーブルの駅から歩いて15分20分ぐらいかな、
はいはい、
歩いて行ったらそのメインのエリア、うん、本堂があるエリアになりまして、でそこでまあそこがまあ一番のメインというか、うんうん、でそこからまあバス乗ったら3つぐらいそのエリアに分かれてて、うん、でバス移動したらまあいくつかの施設を巡れますよみたいな感じなんです。
う
ん、で
ビールの音があんの？
なんかあった。
え、ないの？
あった
あった
あった、あったけど、うん、ちょっと勇気がなかった。
ほう、
そば屋さんがいくつかあって、
ほう、
鶴木そばっていうその滋賀で
有名な
そば、有名かなの美味しいそば屋さんがあって、
う
ん、もう食べたかったんですけど、
はいはいはい、
ちょっとなんか団体さんで盛り上がってはったんで、ちょっとあんまり近づけず、
へー、ね、
山頂のほんまにそのお食事処みたいな感じでそば食べれるめっちゃ憧れやなって思ったんですけど、憧
れやわ、ええ
やん、ちょっとそれできへんかった
んですよ。あら残念やな。
そう、ほんでまあそれも横目にしながら本堂に行きまして、
うん、
行ったんですけど、うん、なんか大改修中でして、
あら大改修
何にも調べずに行ったんですけど、大改修中でその結構周りもがっつり囲まれてて、
足場みたいな、
そうそうそう、真っ白の壁で囲まれてて、あんまりちゃんと見えへんかったなっていう。い
や、まあ逆に珍しいやん、そうそうそう、姫路城もね大改修の時とか珍しかったもんね、
う
ん、
でもその普段はない足場とかがあったんで、ちょっといつもと違う角度からね、その本堂というか見れたりもしたんで、うん、なかなか楽しかったんですけれども、そう、ほんで比叡山それで終わって、
う
もうあとバス乗って、一応バスも乗り放題なんでの
1個ずつ停留所止まってもう一回乗り直して、
そうそう、一応乗っとこうかなって思って乗ったけど、別にもうなんかもう
通り過ぎるだけやな。
そうね、暑かったし、
暑いわ、
もうわって思って、で、まあ、ケーブルで降りまして、
はいはいはい、
で行きは京阪で滋賀まで行ったんですけども、うん、帰りは湖西線に乗りまして、 JR 湖西線乗って、
ね、うん、
で京都まで行って、
うん、
僕もう一個目的があって、ちょっと久しぶりに黒潮乗りたいなって思って、
あ、京都から、
うん、京都からの黒潮って案外便少ないんですね。
いやもう行き帰り1本ずつぐらいしかないでしょ。
そうそうそう、そ
う、うん、
でまあちょうどタイミングよくあったんで京都からの黒潮が、うん、
はいはい、
でまあ京都の 駅ビルで駅弁買いまして、
お いいね。
駅弁買いましてというか、駅弁を探すのにだいぶ苦労しまして、
今駅弁いわゆる本間の駅弁が売ってないな、うん、で京都ででもやっぱ駅弁イメージないんやけど、駅弁あったっけ。
あります。一応その、なんていうか、あの大改札というか、あのメインの改札の、はいはい、うん、前にもあるし横っちょにもあって、うん、いくつかお弁当屋さんとかお土産物屋さんとか一緒になったとこもあるんですけど、はいはいはい、うん、ただそこにもなんか欲しいのないなって思って、
そうだって京都の駅弁これですってあんまりその何百弁当って聞いたことないよね。
で伊勢丹やったっけな、うん、百貨店の方にも行って、うん、駅近とかも見たけども
結構手間かかってんな、そう疲れてんの
なんてないなって思って、もう最後もう最後結局その改札まで戻ってきて、うん、その
一番近い弁当屋さんで
駅弁買って黒潮乗り込んで
いい、ね、
京都から乗って、うん、乗ってもうすぐ弁当開けたんですよ。
そうやな、
弁当とスーパードライト開けて、
京都から乗ってる人まだ少ないから弁当開けやすい。天王寺越えたらね、なんかちょっとムードが変わってくるから。
そうなんですよ、そうなんですよ、
食べにくいね弁当。
それもあってちょうど横も行ってなかったから、うんうん、すぐ開けたろうって思って、はいはい、開けて食べ始めた瞬間に、うん、電車が緊急停止しまして、
えやばいな、
なんかトンネルの中になんか侵入者が入ったとかで、
何やっとんねんってな侵入すなって、
結局その20分ぐらい止まったんかな。
20分も止まった長っ。
その間に弁当も食べ終わり、
食べ終わってまうわな、
ビールも飲み終わり、
おうおう車内販売もないしね、黒潮は自動販売機もないし、
まあもう別にまあもう座って帰れるからまあええかと思って、お結局僕が乗ってた電車より後の電車はもう運転見合わせで2時間か3時間そう止まってたみたいな、
あじゃあ乗れてよかったんや、
まあ、よかったなって思って。
でもねそういう時は弁当2個買っとかなあかんわ。
そう思った
俺、弁当2個買ってるで。この間もね用事で浜松行ったんですよ、はい、帰り新大阪で弁当2つ買いました、
は
い、
新大阪から2つ買った、
うん、それは家で食べたんやけど、はい、家で2つ何買ったかな、牛肉弁当みたいなやつとね、はいはい、もう1個穴子飯と2つ買いました、うんうん
いいですね、
うん、家で2個歌った
それも家で2個歌う
やん駅弁はね2個買うべきです
ほんま思いましたわ、
うん、
で1個じゃもう物足りへんし、
ね、物足らんでもうビールももう余裕があったらもう500日本買っといた方がいい
500日本
500日本買っといた方がいい
元気やな、
うん、飲まないんかった飲まへんかったん
そうですね、うん、それはそれ持って帰った
らいいから、ね、そうそう、あもう足らんっても一番良くないからさ、
そうそうそう、思いました。
新幹線はもう売りに来ますけどね、うんうん、やっぱりその他は売りに来えへんから、
そう、うん、ねえ
ねえ、
ちょっと次乗ることがあったらねリベンジしたいなと
思います。やりましょう、僕ら番組企画で駅弁の旅ね。
ね、うん、いいですね駅弁の旅。
あらしくやりますか駅弁食いに行く
なんかいいですね。
食べた駅弁ないろなんか。
へえ、なんやろな。
僕あの峠の顔飯好きなんやけど。
ああいいですね。
群馬か群馬かなんか
なんかありますね。
小木の屋の
ありますね。
あれむちゃくちゃうまいんよ、
ね、いいですね。
僕東京駅でいつも買ってんねんけど。
でももう崎陽軒がいいです。
あ、シューマイ。
シューマイ弁当。
シューマイ弁当ええな。横浜。もう東京行くしかないか。
ね。
18切符で。
いいですね。
いえ、疲れろ。もうしんどいよ、腰。
しんどいしんどい。
参りましょう。裏和歌山放送ニュース。なんかそんなね、我々はそのグルメ企画がいいですね。
いいですね。
この間もやたろくんと歩きましたけども、ごぼう歩き通しでもしんどかった、もう2人とも
アクティブやなって、もう2ヶ月連続でアクティブやなと思って。
汗だくだくやし、ね、ちょっとでもコストカットするために、もう行き30分、帰り30分、ピタピタって。
さすが、
そういう企画しかせえへんから、もう1時間で完結する企画しか
もう、ね、
編集の手も省かんとね、
コスパコスパ、
はい、ということで、このコーナーだと、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
タイムリープ
タイムリープ、
まあ、今年そうですね2022年、
はい、
僕が初めて覚えた言葉がタイムリープ。
え
タイムリープってそんなメジャーな言葉なん。
メジャーではないかもしれないですけど、
うん、僕初めてだ今年その何、加賀友ヶ島を舞台にした、はいはいはい、サマータイム連打がアニメ化されるという話が今年年明けに発表になったじゃないですか、はい、であのワイラの企画で、
うん、
あの当時ねあのパーソナリティだった、
うん、
あの高志くん、
うん、
今ちょっとすっと出てこなかったですけど高志くんがね、
はい、
あの面白く紹介してくれたんです。その時にタイムリープの話になって、はい、あタイムリープっていう言葉があんねやと思って、うん、初めて知ったわけですよ、うん、それまでなんかタイムリープ聞いたことないわ、ね、
まあそうか、
そう、うん、で、そんなタイムリープやっぱ意外と身近にもあるんですかね、
はい、
タイムリープ、
はい、
ないですかタイムリープっていうのは時間が繰り返すってことでね、
うん、ないかな、
ない、
うん、
ですね、前回水曜日の台本が、日付が2021年のままだったっていう
ありがちですね、
住谷のお二人のね、前回水曜日の台本、うんうんうん、で、はい、二人は気づいてたけど言い出せなかったっていう
え、それってその今回たまたまじゃなくて、うん、ずっと2021年のままやった、
多分そうやったんでしょうねだから日付はね何月何日っていうのはちゃんと直して、はいはい、ただ年が2021年のままやったって
、ね、最初変えてあまり見ませんもんね、年のとこはね、
見ひんし、ね、で あの台本の日付間違えてるっていうのは結構あるあるなんよ、うんうんうん、僕も今まで何遍もありますだから、はい、そのまま疑い知らずでもうパーソナリティーとか呼んで、うん、冒頭から間違えたっていうのも結構あります、はい、9月何日何日あーみたいな、
はいはいはい、
特にそのなんかね特番とかでずれたらそういうミス起こりやすいよ、
ね、あなるほど、ね、
だ僕が前あの前回月曜日で、ねはい、終わり時間2分か3分間違えたことありましたけど、うんうん、あれもねオリンピックの特番で終わり時間がどんどんどんどん変わってたわけよ、はい、その影響があんねんなだそういうイレギュラーなことがあるとそういうこの普段はないような間違いが起こりやすい、
はい、
でも今言い訳数年越しにしてる
ありましたねそんなことで、
うんということで、前回水曜日の台本が2021年もタイムリープしてたって、ねはい、ずっと繰り返してたっていう、うんあの河合さんが、
あの河合さんが、
まあ、どの河合さんなんやって話なんですけどね、うん、まあ細かいことは言いませんが、はい、若い者さんでもよく出てたですね、ある会社の河合さんという人がいてるんですけど、ほうほうこの河合さんがですね、2年の沈黙を破ってついに登場、有吉沢子記念館の指定管理者の会社に勤めていたという、
ほえー、
和歌山市の近くにね、はい、有吉沢子記念館という和歌山市立の記念館できまして、はい、でそこの指定管理の会社で今勤めてはる、この間前回金曜日に登場して。はい変わらない可愛い節で盛り上げてくれました
、
やっぱりすごいなと思ってねみんなに親しまれてるんやなと思って、はいはい、あのらしくあれのこともたまに聞いてくれててね、
あ、そうなんですね、
今はちょっと知らないですけど、はい、昔はね、うん、僕あの机の中でこの早押しの機械ピンポーンってする機械が、はい、起き上がった状態でずっと机に入ってて、うん、机が開かないんですよ、
はいはい、
今のもなんです、
なんかその話めっちゃ前にしてませんでした、なんか、うん、
今もやね
まだ開かないんですか、
だって開け方ないやんでそれは多分長い定規かなんかで、はい、なんかやるしかないって、はいはい、当時から言ってたし、はい、で河合さんずっとそれ気にしてくれててね、はい、河合さんがやりましょうかって言ってくれるんやけど、はい、今もこの指定管理やってる会社の常務らしくてね
もう偉いさん
や、もう偉いさんなかなかちょっとね、はい、そうお願いもできないなと思うんですけど、はい、なんこれミュージックソンの企画出ろかチェリーの机のを開けようって24時間かけたら何分でできるかみたいな暇な人連れてきてさずっと
やりましょうか、
正午からずっと縦企画で
やりましょうか、
うん、
24時間持たせる方が大変かもしれないですけど、
募金と何の関係かねって話だけど、
何も関係ない、
何の関係なんか無理やりくっつけて、
うんうん、
でそれでなんかやったらいい、ねね、やってくれへん20今年ね12月土曜日
なん土日ですよね、
休み
やりましょうか、
土曜日の正午からイブの夜からずっと、
いいですね、僕の聖夜をもうそれに捧げましょうか、
そうそうそうそう、そんなだってあれあの行きつけの居酒屋のクリスマスパーティーもないやろ、
う
ん、
ないと思う、
だからそれでずっとあの
いいですね、うん、やりましょうか、
やりましょうやりましょう、
わかりました、開けときます、
よろしくお願いします、
はい、
以上浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。エンディングです、
はい、
今月のエンディングテーマはハンバートハンバートで岬でございます、
はい、
今日ねその9月25日にラジオライフ乗ったじゃないですか、
うんはい、
まあ、乗るじゃないですか、うん、だからラジオライフ乗った後ね、
はい、
このラジオ聞く人もひょっとしたら何人かおるかもわからない、
うんうん、
ね、
うん、
だから気合の入った番組をねしたいなと思ってたんですよ、
はい、
だからせなあかんなと思って、
うんうん、
まあ別にプレッシャーにもなってないけど、はい、まあ100のうちまあ5ぐらいプレッシャーやったんですよ、はい、いつも感じない、
うん、
いつもはね5にしか聞いてないと思って、うん、まあ適当にはやってませんけど、
はい、
まあそこそこでやるんですけど今日はなラジオライフわざわざ乗ってんの、ラジオライフに迷惑かけるやんか、
そうそう
です、ね、お前 DJ インタビュー言うてお前4ページも使って乗ってるけど、はい、お前番組しょうがないかって言ってラジオライフさんに苦情が入ったらこれ ね出版社に迷惑かけるから、
うんうんうん、
と思ってたんですけど、はい、今30分も終わろうとしてますけど、うん、特に手応えはそのラジオライフさんで4ページもね紹介してもらうほどの手応えはちょっとねないんで申し訳ないなと思ってなんか身近なことを話してんのがいいって言ってくれてましたよ、
あーなるほどね、
うん、その聞いたことないような、うん、そのなんかこの間テレワカまで、あ間違えた、境台の有楽民法まで行った時の交差点名、その神取りの交差点がどうこうとか、うんうんうん、スーパー三強がどうこうとかね、はいはいはい、そういう話が良かったって言ってましたよ
地元密着な感じ
で、ね、地元密着、ね、密着も何もそこで住んでますからね我々は
そうですね、
神取りの交差点で通ってますから、
そうです、ね、
その横のケーズ電気で買い物してるって話、
よく行きますよく行きます、
ね、でよくカード忘れてね電話番号下4桁言ってくださいって言われてこれでええんやと思ってカードいらんやんかっていつも思うって
思いますね、
ね、そういうのありますんでね、はい、こんな番組ですけども、
これからも頑張っていきましょう、
そうですね、一応まだ秋では終わらないようです、はい、
あ、よかったです、
はい、はい、ということでそろそろお別れです、ここまでのお相手は滝チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした、
また来週もこの時間にお会いしましょう、さようなら。